今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫少年の日の思い出は、ドイツの作家ヘルマン・ヘッセの初期短編を集めた青春小説集で、創始者文庫として刊行された一冊である。表題作の少年の日の思い出は、戦後1903年以来、日本の中学広告語教科書に長く採用されてきたことで広く知られ、少年期の罪の意識や羞恥、取り返しのつかなさをする毒描く、岡田朝夫による新訳を中心に、ラテン語学校生、大旋風、美しきかな青春の全詩編を収録。いずれも車輪の管と同時期のヘッセに特徴的な、自然観察のささやかさとない面描写の繊細さが際立つ。昆虫採集や恋、友情といった具体的な出来事を手がかりに、思春期の自己像が揺らぐ瞬間と、その後に残る苦味を見つめ直すことを目的とした短編集である、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、罪の告白が生む成長の痛み、表題作の中心にあるのは少年が犯した過ちと、その告白がもたらす精神的な展開である。作品は単に悪事をして謝る物語ではなく、告白しても元通りにはならないという現実を少年の自意識の崩れとして描き出す思春期の主人公は、自分を誠実な人間だと信じた一方で、欲望や衝動に抗いきれず、その矛盾が罪悪感と自己嫌悪を増幅させる。さらに、相手から許しが与えられない状況が、道徳的な教訓の枠を超えて、関係の不可逆性を突きつける。友情が壊れること、尊敬が失われること、情熱の対象さえ汚れてしまうことが、少年にとっては世界の崩壊に等しい、読者はその痛みを追体験しながら、成長とは達成や成功ではなく、取り返しのつかなさを引き受ける経験でもあると理解する。だからこそ本作は教材としての分かりやすさと同時に、あと味の狂さを残す文学として読まれ続けている。次に、昆虫採集とびの執着が映す内面、少年の日の思い出は昆虫採集が印象的な導入となるが、核心は収集趣味そのものではなく、美への執着が思春期の心をどう駆動するかにある。蝶屋画の標本は、自然の秩序や形の完璧さを封じ込めたように見え、少年にとっては所有と自己価値の証明に近い。希少なものを手に入れたいという欲求は、純粋な憧れ虜的な衝動が混じり合った感情として掲示される。ヘッセの筆致は、対象の美しさをささやかに感じ取る感覚と同時にそれがもたらす危うさを並走させ、少年の高揚と不安定さを浮かび上がらせる。役者岡田朝夫は昆虫への関心でも知られ、この題材のニュアンスが伝わりやすい点も本種の特徴である。収集の情熱は友情や倫理よりも前に立ち上がり得るが、ひとたび過ちによって汚れたと感じた瞬間、情熱そのものが自分を責める歯にもなる。自然を愛する繊細さと所有したいという欲望の境界を読むことで、青春期の美意識の光と影が見えてくる。さらに、断罪と許しの非対称性、本書が読後に残す重さは、許しが必ずしも成立しないという非対称性の描写に支えられている。過ちを犯した側は、告白し謝罪することで関係が修復される可能性を期待する。しかし、傷つけられた側にとっては、失われたものや踏みにじられた信頼は、謝罪の言葉とは別次元で痛みとして残り続ける少年の日の思い出では、このズレが少年の心をさらに追い込み、道徳的に正しい行為をしたはずなのに救われないという感覚を生む。ここで描かれるのは、加害者の苦悩を正当化することではなく、関係の現実においては、反省の深さと許しの可否が直結しない場合があるという事実である。思春期の主人公は相手の冷たさを残酷と感じる一方で、自分が引き起こした結果だとも理解している。その二重の理解が心の中に濁った沈殿物のような感触を残す。ヘッセはこの深いさを解決へ急がず、読者にとっても簡単に割り切れない倫理の問題として提示する。許しを物語のご褒美にしない点に教材以上の文学的強度がある。そして、恋と失恋が作る自己像の揺らぎ。収録作には、恋や憧れが若者の自意識を揺さぶる局面が繰り返して描かれる。ラテン語学校生などでは、年上の相手への恋情や失恋が、知的世界への期待と現実の落差を際立たせる。青春期の恋は、相手そのもの以上に自分がどんな人間になりたいかという願望と結びつきやすい。故に虚絶や失望は、単なる恋の終わりではなく、理想の自己像の崩壊として経験される。ヘッセはこの過程を感傷的な美談に回収せず、恥ずかしさや屈辱、孤独といった感情の混線として描くことで、青年期の内面の現実味を保っている。また、恋の経験は道徳的な失敗とは異なるが、同じように不可逆な時間を刻む、取り返しのつかない言葉。 伝えられなかった思い、変化していく距離が音から思い出として刺さる点で罪の物語と響き合う。短編という形式はこの一瞬の揺らぎを凝縮し、人生全体では小さく見える出来事が当人にとって世界の中心になる瞬間を鮮やかに示す。最後に自然観察の描写が支えるヘッセの青春文学。本書を通底する魅力は、ヘッセの自然観察に裏打ちされた描写力が青春の心理を支える構造にある。昆虫や季節、風や光の印象は背景説明にとどまらず、主人公の感情の微細な変化と共鳴する。青春期の心は言葉にしきれない揺れを抱えるが、自然の細部はその揺れを外が分から映すかが身となり、読者が感情の輪郭をつかむ手がかりになる。大旋風のように外的な出来事が前景化する作品でも、自然の力は単なる事件性ではなく、内面の不安や高揚を増幅させる装置として働く。こうした手法により、ヘッセの青春小説は心理小説でありながら、自然と人間の関係を同時に語る。車輪の管と同時期の初期作品群として、後年の思想的作品とは別の感覚の鋭さと若さの傷つきやすさが前面に出るのも特徴である。読者を情景の美しさに導かれながら、青春の経験が人に髪を深分に抱えることを理解していく。自然描写が豊かなため、教科書で触れた記憶を超えて文学として読み直す価値が高い。結論として、本書は中学教科書で表題作に触れた経験のある読者はもちろん、初めてヘッセを読む人にも勧めやすい短編集である。長編ほど思想的は異形を要求せず、短い物語の中で罪悪感、羞恥、失恋、友情の崩れといった青春の核心が凝縮されているため、読書体力に自信がない人でもひりやすい。一方で、内容は決して軽くなく、告白しても生えないことや、許しが相手の自由であることなど、現実の人間関係に誓いが多さを持つ。そこから得られる実益は、道徳の正解探しではなく、自分の中の衝動や自己正当化、他者への期待を言語化して見つめ直す力である。青春小説は甘さやノスタルジーによりがちだが、この短編集は苦味の残る感情を回収せずに提示し、読者に考えさせる点で際立つ。また自然描写の精度が高く、内面の揺れを情景と結びつけて読む楽しみもある。教科書の教材としてではなく、取り返しのつかない一瞬を描いた文学として読み返すと、年齢によって違う痛みと理解が立ち上がる一冊である。ご支援いただける場合はヘルマン・ヘッセ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。